Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギク言葉の宝箱ブルーミングストーリー第177回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日は大人の女性のちょっと辛口なお話をご紹介します。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように、
はい、今日は直子さんと2人でお届けします。お願いします。
お願いします。
はい、では早速、
はい、
今日作品を読んでもらう前に、
はい、
直子さんのコーナー、恒例の直子の本屋大賞のコーナーに行きたいと思います。はい、このコーナーは本のコンシェルジュ直子さんが心に留まった本を紹介してもらうコーナーです。では今日は直子さん、どんな本を紹介してくださいますか。
はい、はい、今日はゴミ太郎さんの大人問題をご紹介します。
大人問題、
はい、
はい、
ゴミ太郎さんっていうのはあの、はい、絵本作家さんなんですけど、うん、これはね、大人向けに書かれた単行本なんです。
はい、
子供のためって言いながら大人がしていること、うん、子供のためにって大人が思いながら大人がしていることが本当に子供にとって幸せなのか、楽しいことなのか、ドキドキしますね、はい、だろうかっていうことを語っているユニークな子供論です。
面白い、
うん、うん、面白かったです、読んでたら。で、本の中ではね、はい、あのゴミさんのお考えが短い文章で箇条書きのような形で、
はい、今見てますけど、そうですね、分かりやすい、
すごいね、読みやすいでしょう。で、あのストレートにそのゴミさんのお考えが伝わってくるのです 作るようになってます、
うん、
さてどんな子ども論か、論かと言いますと、
はい、
例えばね、あの学校で子どもたちにテストがあるじゃないですか。でそれはテストするのは子どもたちの習熟度を客観的に見るために大人がするんだけど、はい、ゴミさんがおっしゃるのはそれって子ども同士が競うことになってないか、
はあ、裏返せばそうですね、
うんうん、子ども視点で考えるとそうなってないかって語ってたり、あとはですね、あの大人は何かとね子どもに学ばせたがったりで、何が正しくて正しく何が正しくないかっていうのを教えたがったりするんだけれども、
はい、
そこに実は矛盾が生じてるってことに大人自身考え気づいてない。例えば あの牧場で牛さんがいて可愛いねって言ってるんだけど、うん、その反面その牛食べてたり
本当ですね、
子供にとっては同じ牛
そうですよね、
うん、だからそういう大人がして子供のためにってしていることの中正しいと思ってるんだけど、うん、その中には肝心のその主人公の子どもの考えが入ってないよっていうのをゴミさんは
大人目線ですね、全てが。
そうなんですよ、うん、面白いエピソードがそこに載ってるのが、ゴミ、
はい、
さんが子どもの時に草取りをしてて、
はい、
学校で、
はいはいはい、
でチューリップの芽を抜いちゃったと、
はい、
でそしたら学校の先生が、あ、かわいそうにってそのチューリップの芽を持つわけですよ。だからゴミさんにすれば他の草だってかわいそうなんじゃないのって、
素直な子供はそう思いますよ ね、うん、ね、心の中で ね、
私もちょっとそれを読んでちょっと目から
うろこ、ね、
ドキッとしました、で、まあ、そういうことがいろいろ書いてあって、うん、ユニークに書かれてるんでちょっとまあ、うん、ふふって笑ってしまったりするんですけれども、
はい、
でね、まあ、正直なところ、
はい、
正直なところ言いますと私自身全てに共感できる内容ではなかったんですね、
大人の直子さんからしたら、
う
ん、
はい、やっぱり大人は大人の事情があるやんみたいな、でも今回あえてそれ持ってきたのはですね、うん、この本ちょっと理由があるんですけど、
はい、
この本実は1996年の本なんです。だから27年前、はい、
もうそんな前になるんですね、うん、
でね、はい、でもその本に書かれていることがことに今の私たちの社会がやっと追いついたっていう内容のことがあったりして、
先取りしてたんですかね。
そうですね、先取りというか、そう、ゴミさんはもう30年前から考えてたなっていうことがあって、で、ちょっと読んでみようかと、
はい、お願いします、
思うんですけれども、子どもが青い顔して学校行きたくないと言っているのに、うん、行きなさいという親の神経が分かりません。
なんでだろう、うん、
我が子が可愛くないのでしょうか、うん、子どもってかなり正常ですから、その子どもが行きたくないというのなら、うん、その場所が異常だというのと思うのが普通の感覚ですっていうふうに言ってるんですね、30年ぐらい前にゴミさんがこう言ってる、うん、で 今の社会ってフリースクールとか保健室登校とか、
はい、
そういう行きたくない子に寄り添うことが、
そうですね、
場所ができるようになってきましたよね、ま
あ、当たり前になってきても確かにそうかも、
でも今そのゴミさんが書いてた時はそうじゃなかった、
今やっと私たちの時代はそうですもんね、
そうですよね、
怠けてるという感じで、
そうそうそう、
心の弱い子というような捉え方でしたもんね、
そう、本当にね、そうですよね、なんとか学校行かなきゃっていう感じでしたよね。それが今やっと私たちがゴミさんに追いついたと
思ったんで、確かにそうかも、
はい、で子供から見るとね、変なんだよ、楽しくないんだよっていうことに気づかされる本です。
はい、なかなか耳が痛いですね。
そうですね、ちょっと、うん、こう自分で当たり前と思ってたことが当たり前じゃないんだなっていうのを、
そうですね、
うん、思いましたね。
で今一度振り返るのにいいかもですね、
はい、そうですね、はい、
ゆっくり読ませていただきます。
ぜひ、
ありがとうございます。
はい、今日はゴミ太郎さんの大人問題を、はい、ご紹介しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では今日は早速ね、はい、作品に戻ります。
はい、
もう楽しみにしてます。直子さん、どんな朗読してくださいますか。
はい、今日は江国香織さんの短編で、はい、冬の日防衛庁にてという小説を読ませていただきます。
大人、
うん、はい、どうやら不倫をしている若い女性と、
あらま、
不倫相手の
奥さん
のお話のようです。
気になる、
気になる、もう心がざわざわしますね。はい、
楽しみ、
はい、じゃあ
行きますか。ます、早速行きましょう。江国香織作、冬の日防衛庁認定、直子さんに読んでいただきます。ではお願いします。
冬の日、防衛庁にて、エクニカオリ。ビルの隙間、細い路地の一本一本にも冬の光がたっぷりと満ち、寒いけれど美しい午後、私は教えられた通りの道を歩いた。日曜日、真昼の防衛庁界隈はシーンとしている。政治の大皿が飾られた骨董品屋のウィンドウのガラスで自分がどんな姿に見えるか確かめる。髪の感じや口紅の濃さ、ジャケットとスカートのバランスなんかを。実際、今日の格好を決めるのに私は細心の注意を払った。恋人と会う時よりずっと慎重に、ずっと狡猾に。白いシャツブラウスに紺のミニスカート、一目で男物と分かる大きさの濃紺ラムールのブレザー、シンプルな銀のブレスレットに上質の革靴。もちろん自慢の足をできるだけ効果的に見せるためのコーディネートだ。大丈夫、キリッとしてるし、赤い口紅もいやらしくないわ。私は心の中で言い、背筋を伸ばしてまた歩き始める。修羅場になっちゃうかもよ。ゆうべ電話口で妹は言い、でも逃げたくないわと私は言った。それに清水さんの奥さんってどういう人なのかすごく興味あるじゃない。
そうね。
妹は少し考えてから、
その女もいい度胸よね
と言い、電話の感じはどうだったのと聞いた。
よくわからないわ、言葉少なだったから。でも落ち着いていたし、優しい声をしてた。
妹はため息をつく。
いい？騙されちゃダメよ。それが相手の作戦かもしれないでしょ。儚げでか弱い妻、きっと泣き落としよ。心配だな、お姉ちゃん単純だから。
ついて行ってあげるという妹の申し出を断ると、彼女はうんざりするほどたくさんの注意事項を並べ立てた。いわく、
まず余裕を見せること、清水さんにぞっこんだなんて悟られないようにね、彼があんまり積極的でびっくりしているくらい言ってもいいと思うわよ。
いわく、
イタリア料理？メニューの選び方で値踏みされるかもしれないわね。間違ってもティラミスなんてダメよ。ミラノ風カツレツもパス。
もう少しすっきりして知的なものにしなさいね。
知性は大事よ。
相手は専業主婦でしょ？こっちは仕事のできる切れ物のキャリアガールだって肝に銘じさせなくちゃ。それは小さいけれど感じのいい明るいテラスのある店だった。冬空の下、赤い日差しが張り出している。私は扉を開け、中年のウェーターに清水という名を告げた。いつものデートの時みたいに。ウェーターは先に立ち、職業的な物腰で案内してくれる。奥の席でお待ちです。
お呼び立てしてごめんなさい。
その人は立ち上がり、美しく微笑んでそう言った。可憐な白いツーピース、肩のあたりで緩く波打つ柔らかそうな髪、ほっそりした指先、ピンクのマニキュア、指輪のない薬指。その人の何もかもが想像とあまりに違いすぎていた。
飲み物はワインでいいかしら？
ええ、
と言って椅子に座り、私は改めて目の前の美しい人を見つめた。清水さんの話では奥さんは今年40になるはずだ。
はじめまして。
敵はよくワインを注文し、私の顔を見てその人は言った。
びっくりしたでしょ、急に電話したりして。
でも前からお会いしたいと思っていたの。
どんなお嬢さんかしらって。
お嬢さんと言われたことが不愉快だった。妹の言葉が頭をよぎる。騙されちゃダメよ。
何を召し上がる？
私は一応メニューを開いたが、あらかじめ決めていた通り、コンソメスープと新鮮な魚のソテー、それにトマトとアボカドのサラダを注文した。妹の意見によれば、それが知的な選択というものだった。
じゃあ、私もコンソメをいただこうかな。
その人はにっこり笑って言った。それからほうれん草とベーコンのサラダ。メインは
そうね、ミラノ風カツレツにしましょう。
料理が運ばれてくるまでにエリコさんというのがその人の名前だった。エリコさんは最近見た映画の話と飼い猫の話、それは雑種のブチ猫でもう14年も生きているそうだ。それに子供の頃好きだったおじさんの話をしてくれた。修羅場の気配も泣き落としの気配もまるでない。当然聞かれるものと思っていたいくつもの質問。清水さんとどこで出会い、どんなふうに恋に落ちたか。どのくらい頻繁に会っているのか。これからどうするつもりなのかに触れる様子も全くなかった。私は困惑し、適当に相槌を打ってはいたが、本心では早くこの場を去りたくて仕方なかった。切れ者のキャリアガールが聞いて呆れる。料理が来ると、大ぶりのグラスに注がれたキャンティーワインを優雅な仕草でスイスイ飲みながら、エリコさんはますます無邪気にたわいないことをしゃべった。それも決して饒舌な風にではなく、とても清楚なやり方で。そして突然ナプキンで口を拭うと、
ねえ、今度はあなたの話をして
と言って目だけで微笑んでみせるのだ。この人はとびきりの聞き上手だった。小さな簡単詞や的を射た質問をところどころに差し挟み、人の話を苦もなく引き出してしまう。しかも妹曰くの油っぽくて田舎臭いカツレツをこの上なく美味しそうに食べながら。私は仕事のことやスキーのこと、果ては高校時代に憧れていた男の子のことまでなんとなく話してしまい、エリコさんはそういう話の一つ一つを楽しそうに聞いていた。私たちはコーヒーとアイスクリームで昼食を締めくくり、支払いを済ませて明るく晴れた表に出た。
ああ、美味しかった。よかったわ、あなたにお目にかかれて。
清水があなたに惹かれるのもよくわかる。エリコさんは何の毒もトゲもない声で言う。毒もトゲもない。でも有無を言わせない強さのある声で。私はたちまち涙があふれた。どうしてかはわからない。でも私はこの人の敵でさえない。エリコさんは気がつかないふりで続けた。
今日私たちが会ったこと、清水には内緒にしましょうね。動揺させちゃかわいそうだもの。
私はもう抑制が効かなくて、声を出してしゃくり上げる。私を泣かせることなんて、この人には朝飯前だったのだ。
修羅場の方がずっとまし。
泣き落としの方がずっとまし。
それじゃあここで。お元気でね。エリコさんは花びらみたいに微笑んで、完璧な後ろ姿で遠ざかっていった。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Naoko さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エクニカウル作冬の日、防衛庁にてお届けしました。いやー、なんとも言えない大人の女性の話です ね、
そ, うですね、そうですね。展開がどうなるのかちょっとドキドキしましたけれども、
私がね、直子さん、はい、一番印象に残ったのは、はい、最後にね、妻のエリコが、主人って言わなくて、清水って呼んだじゃないですか。
さすがです。
そこがすごく良かったです
ね。清水言います？
言わない。
言わない。
対等な立場なんだなって思いましたね。
ああ
奥さんと夫が、
あ、奥さんとご主人が、はい、なるほど、あ、そうなんだ。私はね、わざと清水って使いはったんかなって思った。
そうなんですか。
その
聞きたい。
その、奥さん、エリコさんか、
はい、
エリコさんはもう主人ともうずっと一緒よみたいな感じ。
あ、もう40歳ですからね、
もう私のものよみたいな。
あ、そういうふうに撮った、私違うかな。
そうなんだ、
私は、まあ、エリコさん自身、自立した大人の女性で、彼女は魅力的じゃないですか。
魅力的ですよね。素敵ですね。
モテる女性なんですよ。だから別に
そ
う、本人自身もそうだから、特に そこまで、主人を取られたとか思ってないと思います、
そうか、
遊びねぐらいで。
遊びね、いやかっこいい
そういうふうに撮りましたね。
なるほど。
そこまで怒ってないじゃないですけど、
余裕ですね。
はい、そういう印象を受けましたね。
あ、なるほど、そうですか。
まあ、いろんなね、撮り方ありますけどね、
私はちょっとこう、そういうふうにしてるのかなって、そういう
演じてるってことか。
そう、演じてるのかなって思ったんですけど、どちらにしろ効果抜群ですよね。抜群
もかわいそうですよ ね、
そうですよね。
主人公の女の子泣いちゃってね、最後。
そういい子、主人公の彼女はね、
まあ、
どんな感じに思われました？
まあ、だいたい、20代後半ぐらいかなというイメージで、
よかった、それをちょっとイメージして読んでたんで、
バッチリですよ。
よかった、
ね、でも素直で純粋で、可愛い若い女の子かなっていう感覚がね、なんか
最終的に主人公がちょっとかわいそうな気
が、涙がね溢れてるんですよ ねで、そのまま ねやっぱりもう声を出してしゃくり上げるっていうところとか、やっぱり辛いですよ ね。妹さんに相談してること自体がすごくやっぱりいい子なんだなと思います、一人で抱えきれないんで、妹さんにちゃんと、報告してどうしたらいいって言ってるので、
そうですよね、
純粋ですよね、本当に好きなんだと思いますよ、清水さんのことが。たまたま、お相手が結婚されてただけで、本気の恋だったんじゃないかな。
出会う順番が違ったってやつですね。
あともう一個気になったのが、日曜日の真昼っていうのが、って最初思って、ワインなんか飲んじゃってるって思いましたね。
あんまり、そうですね、あんまり飲まないか。
で、そういう相手とね、でなかなか飲もうと思わないですよね、
じゃあ何、ケーキ漬け違うそういうわけでもないか。
やっぱそういう方なんですよ、フランクな。
ああ、そう、そういうことがエリコさんはできちゃう人、
で、なぜ防衛庁の近くに選んだのか、お店指定してるんですよ ね。そこもなんか気になったかな。
やっぱり気になりました。私も気にはなってたんですけれども、思うに清水さん、その男の人ね、清水さんが防衛庁にお勤めだったんじゃないかと。
あ、なるほど。
で、エリコさんは、奥さんのエリコさんは このご主人とこの防衛庁界隈のこのレストランで食事した経験があるんじゃないかと、
なるほど、そうか、そういう、あえて日曜日選んでるところはそうかもね、お休みですもんね。
そうですね、なかなかの
作詞やり手かもそれは、
そうですよ、何も知らずになんか罠にはまっちゃった主人公みたいな
一枚も上手ですね、何枚も上手、
そう、何枚も上手です
よ、確かに
素直であるがゆえに、ね、で、もしかしたらだからエリコさんがもう最初からこう、仕組んで、
シナリオを立ててたのか、
そのこの主人公に電話をかけた時から、
奥が深いな、
かも
しれない、確かにそうか
も、どうなんでしょう、まあ、これはね想像の世界なんでね、何とも言えないですけどね。だってでもね、主人公も最初はね、最初は清水さんは私のものよって思ってたと思う、
もう強気で ね行こうと思ってますもんね、
ね、
もう想像と違ったんですよ、
私こんなに素敵なのよっていう格好で言ってるんですよ、キリッとしてるわみたいな、
もうだんだんね、このランチでの主人公の戸惑いがもう手に取るように分かるなと思って、
もうあの番狂わせな感じが、
想像と違うみたいな、
ね、最後泣いちゃう、
そう、むしろね、やっぱり憧れる女性だったんじゃないかな、魅力的で、主人公時代がエリコさんのこと好きなの、好きになってしまったのかなと思って、
話聞いてくれるしね、
で高校時代の話とかね、やっぱり心を打ち明けないとしないじゃないですか、
そうですよね、
そのランチ中に、
そうですよね、複雑、
やはりもうやっぱりエリコさん考えたのかな、
そうですね、
いろいろ想像できるお話ですね、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
またこの後はお願いしますね、
二人きりで真夜中の
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、なおこさんありがとうございます。一つ最後に聞いていいですか、
はいはい、
主人公は気になるのがこの後、清水と別れると思いますか、
別れるんじゃない、
あ、私もそう思いました、ね、
ちょっとエリコさんにはかなわないって
思うし、もうやっぱり現実に戻って冷めますよね、
そうですよね、もうなんかね、私はね、もう主人公になんか気持ち寄っちゃって、もう新しい恋したらみたいな
私多分ね、主人公エリコさん電話すると思います、別れたって、
あ、
いい子だから、
いい子ですね、いや、なんか鳥肌立って
きた何だろう直子さん、いろいろ今日は直子さんらしからぬ作品読んでいただいてありがとうございます。またそういう作品読んでくださいね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。